イエスは言われた。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。以前、断捨離という言葉が流行り、多くの人たちが共鳴しました。一人の主婦が提唱した言葉だと言われていますが、遡るとインドの思想哲学に起源を持つとも言われています。断捨離という字は、立つ、捨てる、離れると書きます。自分の生活の中に入ってくるいらないものを断つのです。また自分が持っているものでいらないものがあったら捨てるのです。そしてあれも欲しい、これも欲しいという執着から離れるのです。考えてみると私たちの生活はいろんなものに縛られていて、いろんなものにしがみついている自分がいることに気づかされます。しがみついて生きる自分の足取りが重いということを知っていながら、今ぎゅっと握りしめている手を離してしまったらどうなってしまうのだろうか。考えるだけで恐ろしくなり不安になります。でも勇気を出して身の回りのものや欲を捨てたときに、初めて軽やかにのびのびと生きることができるようになったと、多くの人は口を揃えて言うのです。主イエスはご自分のもとにやってきて、どうしたら救われますかと尋ねてきた一人の青年に、救われたいならば行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。それから私に従いなさいとおっしゃいました。彼は小さい頃から神様の掟をしっかりと守って生きてきました。でも彼には大きな問題があったのです。莫大な財産を持っていたということです。これは金持ちは救われないという話ではありません。貧しいからこそそのわずかな財産にしがみつくということもいくらでもあるかと思います。財産が多かろうが少なかろうが、主イエスに従うことの妨げになるならば、それらを全部捨てなさい。それから私に従いなさいということです。救いのことや信仰生活について考えるとき、主イエスも捨てるということが大事なことだとおっしゃいました。断捨離も捨てることを提唱し、主イエスもまた捨てることの大切さを訴えます。事柄は同じように見えるかもしれません。どこか違いがあるのでしょうか。それは私たちがいくら捨てる生活を身につけ、軽やかになったといっても、神様に従わなければ、実は何の意味もないということです。止める青年は、主イエスの言葉を聞いて、なんて無茶なことを命じるんだと腹を立てたわけではないのです。本当にその通りだと思いました。でも握りしめていた手を開いて、貧しい人たちに施すことができませんでした。そして悲しみながら立ち去ったというのです。この後彼の人生はどうなったのでしょうか。きっと自分には決定的な何かが欠けているという思いを抱えながら、不安な日々を過ごしたのではないでしょうか。主イエスはご自分の前から立ち去っていった青年を悲しみの眼差しで見つめておられたに違いありません。金持ちが救われるのは本当に難しいのだ。あなたを救ってあげたいのだけれどもとても難しいのだ。いや、本当のことを言えば難しいというようなものではなくて、救われるのは絶対に無理な話なのです。しかし主イエスはおっしゃいます。人間にできることではないが、神は何でもできる。絶対に救い得ないと思うようなものをも、神ならば救うことができる。神には何でもできる。そのためならば、私は父なる神様の御心に従い抜くのだ。そうおっしゃった主イエスは、悲しみを抱えながら闇の中に消えていったあの青年を追いかけるようにして進んでいかれました。そこにキリストの十字架が立ちました。 中途半端な自分を変えるためにあれもこれも全部捨てて、ああ軽くなった、心がすっきりしたと喜びながら、実は本当に捨ててはいけないものや本当に頼るべきお方まで捨ててしまっているのかもしれません。その度に余計な傷を負ってはそれをまた放り投げ、負ってはまた放り投げるのです。人は物を捨てたり人間関係をすべて断っただけでは解決できない大きな問題を抱えているのではないでしょうか。そこで聖書は語るのです。人の生き方というのは実はとてもシンプルなものだと。しかし幾重にも絡み合った心が本当に頼るべきお方の姿を見えなくしてしまっているだけなのです。だからいつまでも満たされない悲しい自分がいるのです。その悲しみを背負って十字架にかかって死んでくださったお方がおられます。その主イエスがおっしゃいます。神様に頼り切ってごらん、委ね切ってごらん。主イエスはあなたを誠の救いと平安の中へと招いておられます。